はい、ではよろしくお願いします。今日は解脱の法則の109ページ、からなんですけども、前回のところの続きなのでちょっとそこをまとめておきます。レジュメの方を見ていただいてますでしょうか。
はい、
最初に、最初の四角のとこですけども、死を9組の仕方で集中するっていうのが、1、私は必ず死ぬ。A、かつて死ななくても残ったものはないから。B、体は無意であるから。3、寿命は刹那でもって尽きるから。っていうのを、火曜日にすみちゃんにやっていただきまして、今日はその2からやります。2、いつ死ぬかわからなくて死ぬ。A、寿命には欠場がないから。B、体には神髄がないから。C、死の縁は多いから。3の、何も伴わないで死ぬ。A、財物が伴わないこと。B、友人が伴わないこと。C、自己の体が伴わないこと。っていう、ここまで、2と3を今日はやります。まず、この2番、括弧2の、いつ死ぬのかわからない状態により死ぬこと。まず本文を読みます。いつ死ぬのかわからない状態により死ぬことについてもまた理由は3つ。1、寿命には欠場がないから。2、体には神髄がないから。3、死の縁は多いから、いつ死ぬのかわからなくて死ぬのです。で、ここは目次みたいなものなので、あんまりこだわらなくていいと思いますけども、ちょっと文章がよくわからんなと思ったので、理由は3つの理由ってどういう、元の言葉かなって思ったら、英語は3 reasons になってて、チベット語も、牛禅っていうので、これも cause, reason、とか、because of とかいうふうなものなので、その意味はこのままでいいと思いますが、ちょっとよくわかんないので、ちょっとわかりやすい日本語にすると、赤のところで、いつ死ぬかわからない状態で死ぬことにもまた3つの理由があります。1、寿命が決まっていないこと。2、体には神髄がないこと。3、死の縁がたくさんあること。これらのためにいつ死ぬかわからないで死ぬのです。という意味かなと思いました。で、ここは続けていきます。そのうち第1は、他の本文、他の州または他の州の人は寿命に欠場があるが、私たち先部州の者の寿命には欠場がないのです。アビダルマクシャロンにもまた、ここにおいては決定していない、欠場していないかな。最後は10年、最初は無料と説かれています。それもまたどのように欠場がないのかは、ウダーナ編に、あるものは体内において死ぬでしょう。同じくあるものは生まれたところにおいて、同じくあるものは這うほどの時、同じくあるものは走る時、いくらかは老年、いくらかは若年、いくらかは壮年に至った人が次第に去っていくでしょう、と説かれているようにです。で、ここの部分なんですけども、わかんないことがいっぱいあって調べました。まず、欠場がないっていうことなんですけども、これは、原文を見ると、uncertain, unsure, not confident が、はっきりしてないとか、決まってないとか、わからないという砕けて言えば、そういうことみたいです。まず、州ですね。他の州、他の州、または他の州の人はの、この州なんですけども、死州というのが、例文仏教五大辞典小学館にありまして、州っていうのは大陸を指す。で、死州っていうのは、趣味線をめぐる、九山八海の一番外側の海にある南仙部州、東昇進州、西五家州、ホックル州の総称、死州で全世界を表す。と、簡単に説明をしてあるんですけど、この辺、禅行の曼荼羅供養で出てきた、土地の名前なんですけども、これをちょっと調べてみまして、四大宗というのを調べると、優しい仏教入門という資料を見つけました。資料の方を見ていただきたいんですけども、 なんかこれはどっかのお寺の出しているホームページみたいなんです。もう、まあ鵜呑みにしていいかどうかちょっとまあわかんないんですけど、結構細かく書いてありまして、資料の四大集、仏教的宇宙観で須弥山の四方にある4つの島を四大集と言います。で、四大集の大きさは、アビダルマクシャロン第11に載っているものを採用しました。1ユジュン7キロメートルでの計算です。移設もあります。ということで、アビダルマクシャロンに基づいて、まあ、わかりやすくしてくださっているみたいなんです。で、その下の4つの大きな島っていうところ、に絵が載ってまして、須弥山を中心に、南仙部州とか、フォックル州とか、東照神州、西後家州があります。で、まあ、青いところだけちょっと、見ていこうかなと思うんですけど、東照神州、南仙部州、西後家州、フォックル州、で、四大州にはそれぞれ2つの中州かな、中州と500の小州が付随しています。絵を見ると、それぞれにこう、同じ形の中州がついているみたいなんですね。で、四大州と中州には人が住み、小州には人が住んでいない島もあります。私たちは南仙部州に住んでいます。そして南仙部州に所属する中州の一つは、羅刹の住んでいるシャマラ州です。羅刹というのは、天人の一種みたいですけど、悪いやつみたいですよ。続いて、まあ、透明の由来とか、太陽の動き方とか、あるんですけど、この辺はもう、トリビアのレベルなので、後でゆっくり読んでいただくとして、島の住民はという、資料の2ページ目を見ていただきたいんですけども、島の住民の顔の形も島の形に似ているとされています。で、各島の形は、東照神州がほぼ半月の形。で、南仙部州はほぼ三角形に近い台形。だから、南仙部州の人の顔の形はほぼ三角形に近い台形らしいです。で、まあ、西後家州、フォックル州が円形四角形としてあって、で、その下の青いとこなんですけど、北の島は楽が多く苦が少ないところで、寿命は皆千歳と言われています。東西の島は250歳または500歳とされています。私たちの住む南の島は定めがなく、始皇のタイミングによって10歳から8万歳とされています。ということで、だからこの、解脱の法則の本文にありました、他の州または他の州の人には寿命に欠条があるが、私たち仙部州の者の寿命には欠条がないのですというのが、どうもここのことみたいですね。それで、最後は10年、最初は無料というのがよくわからないんですけども、始皇のタイミングによって10歳から8万歳とされていますと書いてある。ので、これのことだろうねと思って、で、今度は始皇というのを同じホームページ内でちょっと調べてみました。それが下なんですけども、仏教では一つの世界が誕生し、成長し、寿命を終えて次の世界が誕生するまでを4段階に分け、始皇と言います。上皇で天体ができて生物などが出現する期間、重皇、出来上がった世界が存続する期間、エコー、すべてのものが崩壊し無に帰していく期間、空港、形あるものが一切なくなった無の期間、という、だから、言うのでワンサイクルで、一大行というらしいんですけども、だからまあ、よくわからないんだけども、始皇のこのエコーのあたりで生まれたら、寿命は10年で終わっちゃって、で、その最初の方に生まれたら寿命は無料という意味なのかな。でもあんまりちょっと、説明つかないような気もするんですけど、まあ、こういう世界観のもとに書かれているみたいです。 で、まあ、次のページとかに、項についての、説明もあります。カルパというやつなんですけど、3ページの下の方の青いところですけど、天女が100年に一度降りてきて、羽衣で軽く一こすりして、7キロメートル立方の石が摩滅してもまだ余りある時間、あるいは7キロメートル立方の箱に、結石を詰め、100年に一度一つ取り出していき、すべて取り出してもまだ余りある時間を、一項と言います。らしいです。これもドルジン林保地がちょっとお話しされてたかなと思うんですけど。で、最後に、4ページ目に、最近よく話題になっている刹那という単位についてもありましたので、一応引用しておきます。反対に短い時間の方は刹那と言います。指をパチンと弾いた時の音の長さの数十分の1くらいの長さです。というふうに書いてあります。だから、全部一応、いい加減ではあるが、定義はあるみたいです。はい。で、これで、他の州、または他の州の人に寿命が欠如あるが、私たちには、寿命に欠如がないという話が、なんとなく、分かったかなと思います。で、その次のウダーナっていうのは、山内さんがお調べくださったみたいに、仏様が弟子などの質問を待たないで進んで説いた教え。で、これ同じ、このウダーナと同じことをドルゼンリンポチおっしゃってたと思うんですけど、丸山さんのちょっとコピペさせていただきました。そして若い人が人生まだまだある、人生終わるまでまだ随分長い時間があるなどと思うのも、これまた間違いです。若いからといっていつ命がなくなるか分かったものではありません。時には母親の体内で胎児の間で死んでしまう人もいるわけですよね。ですからまだ若い人であればあるほどまた仏教修行に励むべきなのですとおっしゃったところかなと思います。で、それから、共通の善行にも、貴重な体を得たれども、死を待て気が死の時をいつ定めるか分からねば自他の無常を見定めんっていうのがありました。ここのところだと思いました。で、まあ一応、訳は、後半は全く本文と一緒なんで、前半だけちょっと読みます。まず、他の種の衆生、あるいは他の衆の人の寿命は決まっているのですが、我々先部衆の者の寿命は決まっていません。アビダルマクシャロにもここでは決まっていない。思考の最後は10年、最初は無料と言われています。みたいにやってみました。ここまでで何か質問とか何かありますか？
ありがとうございます。いかがでしょうか？
中村です。
はい。
はい、この天女さんが、このまでうぬんかんぬんというところら辺の、その、カルパの距離とか、前私調べたときに、もっと巨大な距離を言うたと思って、ちょっとこれをチラチラと見ながら、調べ直してたんですよね。で、資料の方につけてくれた春やつで、一油順が7キロメートルというふうになって言ってるんですけど、私が調べてたのは7マイル、なんかそんな数字で、まあ 11.2 キロだっていうところで、辞書にも書かれてます。で、あと、その、なんと巨大な距離を言うたかって言ったら、40里四方というのが辞書に載ってて、で、40D っていうのが、やっぱ1キロ4、1里4キロと考えて、160キロみたいなことを計算したなと思いつつなんですけど、これも調べたら、なんか、日本では1里を4キロと言うけれど、中国ではこれ500メートルというとか、なんかやっぱり、違うなぁというのを感じつつ、います。で、まあまあ、この天女さんがその160キロ四方の石を削るのは、これはもうしょうがないので、なかなかできへんやろうと思ったけど、7キロ立方やったら、だんだん減っていきそうみたいな。
できますか？
まあ、そんなところです。
はい、ありがとうございます。
わかりますか？なんかそんな話が書いてあるんですよ、クシャロンはいっぱい、
うんうん、
でみんな昔のお坊さんは試験されたんです 由意識3年、苦者8年って言って、その由意識を学ぶには、まず苦者論を8年間かかって学んでおかないと、由意識が3年で済まないんだそうです。8年もこんなんかなんね、大きな単位とか小さな単位とか試験されて、カッコ抜いてあって、そこ入れやったらかんかったら。はい、じゃあ次お願いできますか。
はい。では次の本文いきます。体には神髄がないことは、この体に36の不浄物以外の強固な神髄は一つもないのです。すなわち入行論に、最初に川のこの次第は自分の血でもって分割する。肉もまた骨組みから知恵の刀でもって分離する。もろもろの骨もまた分けてから髄まで見るべきです。これにどんな神髄があるのかといって自ら見るべきですと説かれています。ということで、まあ、重要語句かなと思った。神髄がないというのが何か、まあ、神髄っていうのはエッセンスみたいです。で、神髄がないはエッセンスレス、ハロー、ボイド。だから、まあ、空っぽとか、うつろとか、なんかそういうので、火曜日のところやったところにも、かつて死ななくて残ったものはないからっていうところで、およそ諸物の身もまた無常であるなら神髄のない馬生樹と似た体を持った他のものはもちろんですとありました。馬生樹というのは バナナそのものではないけど、まあ、馬生の木で、これって神髄ないんですかね、空っぽなのかなということみたいで、
ないんです。
ないんですか、
玉ねぎみたいなもんだと。
玉ねぎ、
玉ねぎ神髄ないんです。和生樹が縦に長いんだけど、葉っぱがくっついてね、木の形になってるので、こうタケノコみたいな、タケノコの中に神髄ありますけどね、和生樹ないんです。
神髄ってのは、真ん中にこう
硬いもの、
硬いものがないということ。
う
ん、
そう。
あ、じゃあ空っぽというわけでもないんですね。
向いていって向いていって最後なんか残るかなえたら、骨も中その骨髄で何もありませんよという話だと。
はい。ま、神髄がないというのはそういうイメージなんですね。それと、この体に36の不浄物以外にはないっていうのを、36の不浄物、36物っていうのが、例文仏教五大辞典にありました。人間の体に付属する36種の不浄なものを言う、外に12、髪、毛、爪など、内外中間に12、皮膚、血肉など、内に12、心、肝、腎、肺などを数えたものという、なんかのお経から来ているみたいなんですけど、それしかないということですね。で、入行論というのは入菩薩行論のこと で、これは第5章、小智の62から63下のことみたいで、試訳いきます。体に神髄がないことについてですが、この体には36の不浄物以外はなくて、健康な神髄は一つもないのです。入行論に、最初は皮膚からという順で自分の心を切り分ける。肉もまた骨という網から知恵という武器で切り離す。骨も切り分けて骨の髄まで見るべきである。これに一体どんな神髄があるというのかと自分自身で調べるべきであるとあります。で、ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はい、ありがとうございました。医学部出身者としては解剖学大好きですので楽しいなと思ってるけど、楽しくない人もいるでしょうね。
はい。あ、いいですか。
はい。
はい。この神髄がないという理由が、他のその、二つ理由がありますけど、いつ死ぬかわからないっていう結論への理由と、なんかこれだけ質が違うような感じがしていて、まだちょっと自分でよく分かってないなって思うんですが、もう一度その神髄がない、だからいつ死ぬか分からないっていうところ、どうつながるのか、こう、もしあれでしたら、どなたかお願いできませんかね。
私の考えでいいですか？
もうぜひお願いします。はい。
あの、因縁和合ということを言ってるんだと思うんです。その、
因縁和合ですか。
うん。そう、因縁が和合するのね。
はい。
で、どっかにこう、生命の中枢とか中心とか、ここが命だというものはなくて、その内臓とか骨とか肉とかが因縁和合して、みんなでこう、集まったところにたまたま命が見えてるんだと。それはちょうどその虹のようなもんだ。虹っていうのは結局実体がなくて見えてるだけのように、僕らのその生命というのも因縁和合して存在するかのように見えるだけだという考え方だと思ってるんです。
ありがとうございます。まだすぐ分かったとは言えないんですけど、うん、なんかちょっとうなずいた感じがしました
、うん、肝臓が生きてるかって肝臓生きてないんですよね。その肝臓は全体の中に組み込まれて、こう血液が来、何やらが来、初めて生きてて、心臓生きて、心臓生きてないんですよね。切り離したらすぐ死にますよね。そうやってその全部の臓器が集まってるから働いてるんだけど、働いてるのはなんで働いてるかやったら、全体を働かせるまた大きな因縁があるから働いてるわけで、その因縁が尽きた時には、あの、いくらどの臓器が元気でも一つの臓器がダメになると死んでいくわけじゃないですか。だからその生命の中心とか生命の中枢とかいうものがないと、まあ現代語で言えば言えるんじゃないかしら。
全体としてこう一つの有機体
で、うん、
なんでしょう。
そうそう。だからどっか一箇所壊れたらもう全部ダメになるんですね。
は
い、ありがとうございます。
ひょっとしてその玉ねぎみたいなそのものが36物みたいな感じで向いてっても何もないという感じ。
だからどこにもその命という、うん、その寿命というものが臓器としてとか細胞としてが取り出せないんですよね。
うん、
でも全体としての形を作ってるわけ。縁のある間は。
はい。
そんなんでいいでしょうか。
ありがとうございます。はい、
ちょっと行きます。
はい、では次行きます。はい、2の C のところですね。2の3つ目。死の縁の多いことは、自他すべてにとって死の縁となっていないものはないのです。親友書簡に、この寿命は侵害が多い。風が当たった水の泡よりも無常であるなら、呼吸すること、眠りに落ちてから目覚めること、暇であること、それは大いに脅威です、と説かれています。はい。で、ここで、まあ、重要語句かなというのは、縁ですけど、まあ、これは単純に、コンディションとか構図で、条件で縁、ですね。はい。で、真言書簡というのは、これは、龍樹菩薩の書かれたもので、ドフジンリンポチェのお言葉にあったのを、また丸山さんの資料からコピペさせていただいたんですけども、龍樹がこの無常について語っている一節があります。海の水の中から泡が出てきて、その表面に出た泡というのはあっという間になくなりますよね。それと同じように、人生というのは限りなく無常なるものであると。限りなく無常なるものであるからにして、例えば今日私たちが寝て、次の朝目が覚めるというのは本当に奇跡に近いものである。あるいは呼吸をして息を吸って、また吐く、その間に死ぬことがないというのは、まるで奇跡のようなものである。というふうに龍樹は述べられています。と、というのを3月に、私たちみんな学んだんですけど、ここのお話がちょうどここかなと思いました。まあ、試薬もほとんど変わらないんですけど、死の縁が多いことについては、自他すべてにとって死の縁とならないものはないのです。親友書簡に、この寿命は侵害が多い。風が立った水の泡よりも無常であるなら、呼吸すること、眠りに落ちてから目覚めること、暇であること、それは大いに脅威ですと説かれています。ということで、で、まあ、これが、その、括弧に、いつ死ぬかわからなくて死ぬというのの、理由3つが説明し終わったんですけど、まあ、結局これ何が言いたいかというと、いつ死ぬかわからないで死ぬんだから、後に繰り延べすることなく、今すぐ修行を行うべきです。で、まあ、ドルジン・リンポチェもちょっとこの、龍樹菩薩の言葉の後でおっしゃっておられたんですけど、まあ、 脅しているというわけではなく、だから今すぐ修行を行うべきだっていうことを言ってはるのかなと思いました。ここまで何かあるでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっと円、うん、その陰と円とがあって、
うんうん、
そのいろんな言葉の使い方があるんです。クシャロンにね諸説載っていて、あのいろんな言葉の使い方があるんです。一応陰っていうのが過去世から僕たちが持ってきたもので、で縁っていうのがこの世で出会うものだって考えると割と分かりやすいんですよね。だからその過去世から僕らは死の因を持ってこっちへ生まれてきました。だから必ず死にます。で死ぬには縁がないと死なないの で病気になるとか、あるいは事故に遭うとかいう縁があると死にますよね。でも縁があんまりなくても、あの因が尽きると死にますね。この世の寿命っていう因があって、それが最後終わると老衰という形で死ぬと。だから因と縁の両方から死ぬ。ここはその縁についておっしゃってるのではないかなと思います。
うん、なるほど。
うん。ねえ、あの寝てる間に何かの縁で、北朝鮮のミサイルが落ちるとか地震が起こるとかいう縁で死ぬかもしれませんもんね。で呼吸してで吸った途端にサリンガスがピュッと入ってくるかもしれませんしね。はい、それは分かりません。
うん、
いいでしょうか。次行っても
では次に、
はい、あ、いいでしょうか。
はい、
はい、ですね、暇であることっていうのが、あるんですけど、これはあの、チベット語ではどういう風になってるんでしょうか。聞いてもいいでしょうか。
どこかな。
なんかあの英訳を読んでいた時には、Have time to live って要するにそのここでは生きてる時間があるっていうこと。自体が奇跡だよってそんなこうニュアンスかなって思ったんですけど、暇っていうとなんかなんとなくちょっと違うような気がしちゃったので、
私は羽化だということだと思ったんだけど、
あ、羽化ってこと、あ、
はあ、
はい、なるほどって言っちゃう、そうか、うん、そっかそっか、はい、
八つの羽化があるという意味ではないのかな。まあチベット和歌というと、やさちょっと今日はね安心してチベットのテキスト持ってないんですよ。
すいません、ありがとうございます。はい、
探してる間なんか喋ってようか。
ちょっとわからないな。
あの、
はい、場所はあるんですけども、あの調べないと、
はい、わかりました、
出ないので、はい、また後で、はい、はい、では110ページ、あ、109ページのところに行き、あ、違うわ、4で5に行くんだ、はい、110ページですね。何も伴わないで死ぬこと、何も伴わないで死ぬことの理由もまた3つ。財物が伴わないこと、友人が伴わないこと、事故の死、体が伴わないことです。これも、まあ、目次なので、ほぼ同じなんですけど、後で言いますけど、財物っていうのが財産や食物を伴わないこと。で、2、友人が伴わないことっていうのは、親戚や友人を伴わないこと。っていう感じだと、にちょっと変えました。うん、それはちょっとおいおいいきます。では6ページ。そのうち財物が伴わない、助けてくれないことは、すなわち入行論に利得を多く得ていて、長い間に安楽を受容しても盗賊が奪うのと同じく、裸で空手で行くのですと説かれています。そのように財物が死において伴わないだけではなく、根性、五章の両者において侵害するのです。そのうち根性における侵害は、財物のために逃走と盗難防止の苦が生ずるのです。五章はそれの異熟により悪手に投げ込まれるのです。とあります。 まず伴うっていうのが、チベット語を、トンパっていうのを辞書で引くと、to accompany っていう意味と to help to assist っていう意味と、だから伴うっていう意味と助けるっていうのと両方あるみたいなんですね。で、まあ本文も財物が伴わない、かっこ助けてくれないと書いてあるんだと思います。で、財物というのが、これちょっと前にあのなんか言ってた文なんですけど、言語が乗る性って書いてあって、乗るっていうのはウェルス、プロパティ、ポゼッションズで財産で、性っていうのがフードで食物なんですね。だからまあ厳密に言うと財産とか食物とか両方のことを言ってると思うんです。で、2回ぐらい前の時に乗る税というその下の行に書いてある単語が出ていて、これは全くあの財物なんですけども、あのひょっとしたら乗る税と全く同じ、訳語を使っているから、見落としたか、このスペルがちょっと似ているので、あの、すべて財物にしちゃったのか、かなとかは思うんですけど、まあ、財物でも、財産と食物と両方含んでいることで財物という意味だと、あの、分かっておけばいいと思います。それから、入行論も、入菩薩行論の第6章、忍耐の59下に、あの、ここはあった、ありました。で、次、根性5章の両者においてっていうのは、言語を調べると、あの、章、性という言葉は入ってないんですけども、今と後の、あの、2者において、両方においてって書いてあるので、これは意味から言うと、根性と五章という意味だと思います。それから、両者において侵害するのですの、侵害ってのが何かねって思ったら、ノーパっていうのは、まあ、ハームですね。害するっていう意味で、もう、なんか侵害っていうけど別に害するでもいいんじゃないかなと思いました。皆さんがいつも読んでいる妨害する邪気、あ、我を恨む恩敵も妨害する邪気もの妨害するっていうのがこのノーパっていう、あの、同じ単語です。それと、最後の異熟により悪手に投げ込まれるのです。で、この異熟っていうのは、あの、ちょっと復習しますけども、リンポチェのリトリートの際のノートで、異熟か、通るか、自在かまたは増上かって習ったと思うんで、言葉はちょっとあの時はまだはっきりしてなかったけど、タルゲンの中では異熟か通るか自在かっていうふうに書いてあります。で、例えば、摂政の、摂政したことによる異熟かは、地獄に生まれるなど、で、通るかは、ダイレクトに同じ目に遭う。前世で積んだ他の生き物を殺すなどの悪行の結果、せっかく前世で生まれても早死にするとか、まあ、殺されるとか、病気がなかなか治らないとかっていう目に遭うことが通るか。で、自在かまたは増上かは、前世に生まれるけども悪条件に生まれる。前世でたくさんの摂取をした結果、人心を得たが、根性で貧しいとか、土地が痩せているなどの悪い条件に生まれること。っていうので、だから、異熟により悪手に投げ込まれるっていうのはまさに、財物のための逃走とか、盗難防止の苦によって、その、業によって、人間よりも下の階に生まれるということですね。試薬に行きます。そのうち財産と食物が伴わないとは、入行論に多くの富を得て長く幸せに暮らしても泥棒に剥ぎ取られたように裸で何も持たずに行かなければならないと説かれているようにです。そのように財産と食物は死において伴わないだけでなく、根性と五章の両方に害をなすのです。根性への害は財産と食物のために争いや盗みを恐れる苦を生み出します。五章へはその異熟によって悪手へ投げ込まれるのです。となります。 ここまででいいでしょうか。
はいはい。財産と食物ね。
はい。
ノルセーって、変な話、イタリアのね、13世紀ぐらいの、遺産相続の目録をね、ある本で読んだことがあるんですけど、スパゲッティがすごい量相続されてるんです。オクラになんかいっぱいスパゲッティあったみたいなんですよ。で、そうやね、思って、スパゲッティだから僕びっくりしたけど、昔のその遺産相続っていうと、そのお米とかさ、牛とかさ、鶏とかさ、そういうのが財産じゃないですか。だからその今だとね、財産だと即お金だって思うんだけど、その食物そのものが米俵だとか、鶏とかいう形で相続の財産になったわけだから、それはそれは財産と食物っていうので財産の意味言うても不思議ないわなとちょっと思ってる。
はいはい、はい、
現代人が金銭だけが財産だと思うようになったからね。
ああそうか、そうですね。
うん、チベット人だとかインド人だとか随分食べ物相続したと思うし、食べ物蓄えたと思うんですよ。今はコンビニとかスーパーありますから蓄えなくていいですけど。
はい、ミラレパがサンパの袋をなんか
そうですね。
はい、
それから、財産たくさん蓄えたりすると落ち込むのはきっとガキだよね。
うん、
それ特に施さないでね、自分で使っちゃうとね。それから美味しいな美味しいな美味しいな美味しいなってたくさん退職すると畜生落ちますよね、きっとね。私はちょっと用心してるんですけど、食いしん坊だから他ありますか。はい、ではもうちょっと先行きましょう。
はい、では、3の2つ目。そのうち友人が伴わないことは、すなわち乳業論に、死の時に至ったなら子供たちは継承にならないし、父もまたならない。7代の親族はならない。あなたにとって継承になるものはない、と説かれています。そのように7代の親族は死において伴わないだけでなく、根性五章の両者において侵害するのです。そのうち根性における侵害は、彼らが死ぬのを恐れ、病むのを恐れ、破れるのを恐れて、苦が大きい。五章はそれの成熟により悪手に投げ込まれるのです。まず友人なんですけども、年齢っていうのが言語になってて、これは relatives and friends。親戚や友人みたいなんですね。で、確かに後半の、今読んだところの後半も、親族について結構書いてあるので、まあ、友人っていうのも、親戚も入ってるみたいです、ここの意味合いは。それから、乳業論ですが、訳中25によると、現行の乳業論に確認できないとありました。から原文にも原文チベット語原文はその乳業論の時とかはなそのチベット語の数字でちょこっと何章何節って書いてあるんですけど、ここに関しては記載がありませんでした。それから英訳の方も It is said っていうふうに書いてあって乳業論にはとかは書いてないんですよ。だからこれちょっと出典不明なんですね。それから、7代の親族なんですけども、ここは、言語は年分って書いてあって、これはレラティブズ。さっきの年生っていうのはレラティブズ&フレンズなんですけど、こっちはレラティブズだけです。で、何が7代やねんって思ったんですけど、増刊大辞典というのを見ると、親族、親戚っていうのは、父系あるいは母系で7代以内の血縁関係のある親戚のことを、年分っていうらしいんで、まあ、だから親切に書いてくださってるんかな。まあ、7代目までを親戚って言うんやという話です。はい。それから恐れっていうのがなんか漢字が違ってるかな。まあ何かな、恐れは何かなって思って調べたら、 恐れという意味もあるし、疑いという意味もありました。はい。で、試薬です。そのうち親戚と友人が伴わないとは、括弧乳業論に、死の時に至ったならば子供たちは消え所にならないし、父もまたならない、親族もならない、あなたの消え所になるものはないと説かれているようにです。そのように親族は死において伴わないだけでなく、根性と五性の両方に害をなすのです。根性への害は死を恐れ、病を恐れ、敗北を恐れて大変苦しむことであり、五性へはその異熟によって悪手へ投げ込まれることです。としました。はい、ここまででどうでしょうか。
ありがとうございます。何かありますか。消え所というのが、唐突に出てきてるんですけど、もともと消えっていうのは、川の、中州なんですよ、言語は。一番語源はね。だから、こう川は流されてて、中州があって、そこへ上がって、あやれやれって言って、する場所を言いますので、だから頼りになるもののことを言うんです。だから、死の時に至ったら子供たちも頼りにならないし、親父もならない、親族もならない、そこへ行ったら安心ってわけではない。じゃあ仏はどうして頼りになるか、やったら輪廻の川に押し流されてる僕たちが仏っていう中州に上がって、それでその川から脱出する、工夫ができるから、だから消え所なんですね。いいでしょうか。七代なんて知らんね。日本人七代前とかって知りませんよね。だって
かなり前ですよね。
私が1でしょ。で、親父が2でしょ。で、おじいさんおばあさんが3でしょ。で、ひいおじいさんひいおばあさんが4でしょ。それで七代前って、江戸時代やで。これは知って、そこからの血縁関係なんて知ってんの？皇室だけと違う。他の人は誰も知らんと思う。チベット人知ってるんですね、きっとね。あの人はこうなってこうなってうちの親戚なんだって。はい、それでは次行っていいですか。
はい、じゃあ3の C ですね。事故の体が伴わないことは、体の特性が伴わないことと体自身の存在が伴わないことです。だから3の C は細かく分けると2つになるんですけども、まあ、特性って何かなって思ってちょっと見たら、4点って、4点なんです。うん、で、4点には、まあ、いろんな意味があるんだけども、1、本領、知力、効能、本来備わっている良い性質っていう意味と、まあ、よく使う2、功徳っていう意味もあるんですけども、この場合はだから1の方の、良い性質、備わっている良い性質という意味で、使ってるんだろうなと思いました。自分の体が伴わないとは、体の特性が伴わないことと、体そのものが伴わないことの二つを言います。で、次に行きます。そのうち第一は、勇敢であり体力が大きくても死は退けられない。敏捷であり速く走っても死において逃げたことでは解放されない。賢くて話すことが巧みであっても解説によっては解放されない。例えば太陽が山の陰に行くにあたって誰も延期することや引き止めることはできないのと似ている。解説によって解放されないというのがちょっとわからなかったんで、調べたんですが、この原文にある、シェージャンって言うんですけど、これはシェージャンって書いてあるんですけど、これはいくら調べてもなかったんです。で、増刊大辞典でこの下2行目の同じ発音なんですけど、シェージャンっていうのが解釈とか説明っていうのがあったので、まあ、ひょっとしたらこっちかねと思いました。はい。で、まあ、 ここはそんな感じでいいかな。一つ目の体の特性が伴わないことについて言えば、勇敢で力が強くても死を退けることはできません。素早く速く走っても死から逃れることはできません。賢くて話すことに巧みでも解説によって逃げることはできません。例えるなら太陽が山に沈んでいくのを誰も遅らせたり引き止めたりできないのと同じです。
ありがとうございます。なるほどねとちょっと感心してたんですけど、4点って普通功徳ってね訳して、功徳っていうのはグナっていうサンスクリット語で、グナっていうのはトレーニング効果だって僕の先生小野田先生がトレーニング効果だっておっしゃったんですよ。だからこう速く走ってると体に速く走る力がついてくるとか、勉強すると賢さっていう力がついてくる、それをそのグナっていうんですね。だから同じ意味なんでね、ここに書いてあるのもね、その本来備わってるって言うけど、これもやっぱり練習して身についた意味があっても別に構わないんだろうと思うんです。で、僕たちが功徳を積むっていうのは、我々自身が良いトレーニング効果を得てちゃんとその瞑想できるようになるとか、お経に書いてある意味が分かるようになるとかいう意味だと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、最後いっちゃいましょうか、時間があるまで。
そうですね、はい、
はい、体自身の存在が伴わないことは、すなわち乳業論に多くの難業によって達成した食物と衣服によって守り育てた体はあなたに連れ添わない、鳥犬により食べられる、または燃える火により焼かれる、または水の中で腐る、または地の穴に埋められると説かれています。そのようにこの体は死において伴わないだけでなく、根性五章の両者において侵害するのです。そのうち根性における侵害は、この体は病を忍受できない、熱を忍受できない、寒さを忍受できない、飢えを忍受できない、渇きを忍受できない、殴られるのを恐れる、殺されるのを恐れる、縛られるのを恐れる、皮を剥がれるのを恐れるから苦として大きいし、五章には好みの負債により悪手に投げ込まれるのです。と怖いことがたくさん書いてあって、入菩薩行論訳中26にこれも現行の入行論に確認できないとありますので出典不明です。で、一番最後の行、五章には好みの負債により悪手に投げ込まれるのですの、この負債によりが何かなと思ったんですが、これも、増刊大辞典によると、豪宴とか祝祭とかっていう意味、まあ漢語なんだけど書いてあるので、まあ負債でいいのかなって思いました。で、まあ四訳は読んでいただいたらほとんど同じなんですから、まあ読んでいただいたらいいと思うんですけども、結局ここのところでは、37の菩薩行の第4下にあるように、長く親しき友とも別れ行き、勤めて貯めた財も後にして、客なる式は体の宿を去る、小に着せぬ物資菩薩行の、まあ、友と別れていき、その財産 も持っていけなくて、で、体も、捨てていくと伴わないというところを全く、詳しく教えてくれているところかなと思いました。で、印象的なのは、死ぬときは何も持っていけないっていうのは、まあ、聞いたらわかるんですけども、それだけでなく、すべてが害になるんだという、根性と五章の両方に害をなすというのをすごい強調しているなと思い、これは結局、だから財も友も体にも執着をしてはいけないと、執着を離れなさいということを言っているのかなと思いました。以上です。
ありがとうございます。何かありますか。なんか言わんとあかんな。今度日曜日に台風が来なければおさらい会をしまして、そこでガルチェン・リンポチェが書かれた、白田荒菩薩成就法の自称感想の部分の解説の翻訳をお配りしようと思うんだけど、あれの一番最初に、トルマ、供物を、悪霊に捧げるところがあるじゃないですか。でそこのところ、ガルチェン・リンポチェが、その過去世に仮のある、 悪業、悪霊に、供物を捧げるんですって、おっしゃってるんです。その、ジョージ法の本文には書いてないんですけどね。だから、きっと、その、ガルチェン・リンポチがおっしゃった単語はこれだよね、と思って今聞いてました。過去世に。
これってこれですか？
負債によりの。
負債ですか？
はいはいはいはい。年後。ちゃうかな。この世で変な仮を作っちゃうんだよね、その体をあれこれしたら。それがこの次返さなきゃいけない。まあ、最近、なんか健康法とかさ、いろいろ流行ってるじゃないですか。で、あれもまあ、執着だよねと思っていて、あんまり、また不健康に暮らしてるわけでもないけど、あんまりその健康に執着するのもどうかいねって、しっかり瞑想してたら、死ぬべきようにして死ぬかなと思ってるんですけど、どうでしょうね。最後すごい苦しんだりして、いや、嫌やな。なんか何でも。